よろしくお願いします。
はい、これで分別心については分かってもらいました。だいぶ理解が、
はい、だいぶかなり分別心、作るも作るも親か、
子供が悪いことをしてそれを分かってあげな、はい、あげないで、え、子供が悪いことをして、
はいはい、
ダメなことだと、
あ、来ましたね、ダメなことダメなこと
決めつけた
親のもの、親がそう思います。
子供が悪いことをしたのはそれが悪いことだと知らないからやったことなのか、そして、ね、または知っていてもやったのか、それが大事なんです、
ね、まだこれぐらい小さい時は知らないでやってる、
そのいやいや、これぐらいちっちゃい、まあこれぐらいちっちゃかったら、まあ普通はほとんどやらないですよね、泣くだけですから。もうちょっと大きくなるとね、
あの親の顔を見て悪いことすることあるでしょ、子供って
あ、そうそうそうそうそうそう、知っててやってるこうやって見て見てなってが悪いことだと知っていてやったってことです。で、なんでやったか決まってますね。それは子供に対、ね、子供に時間をあまりかけてないからです。はい、寂しいからやった、
関心を引くとした
ね、
時間をかけた分別心はできない、
時間をかけてあげないと分別心、
そういうの、時間をかけてあげれば分別心は起きないというか、
時間をかけてあげてもね、そのちゃんと子供と向き合わないとダメなんです。時間をかけて、かけさえすればいいっていうのはね、違うわけですね。見てるようで見てなかったらダメなんです。逆に、時間をかけなくても、分別心をなくす方法があるんです。はい？それが、謝ることなんです。謝ることによって、その時間をかけてなかった分をですね、かけていたことに変えることができるんです。
埋めてあげる。
そうそうそうそう。例えば仕事に行って、その仕事に行っていたために子供と接することができなかった。ね。で、親はね、俺は仕事をしてるんだから当たり前だと。こういうふうに思っちゃうけど、そうじゃないですよね。やっぱり子供の立場から見たら、親のいない時間っていうのは寂しい思いをしていたわけですよ。ね、どんなにね、親としてはですよ、正しいことをしていたとしても、ね、子供は寂しい思いをしていたことには違いないわけです。ね、寂しい思いをさせてしまったっていうことになるんですよね。だから、帰ってきたらね、ごめんね、こんなに遅くなってって言わないで。そうすることによって子供としてはね、そういうふうに言ってもらえたということで寂しかった時間を埋めることができるんです、ね、つまりその寂しかった時間一緒に親が過ごしてくれたということになるんですね。だから謝ってくださいと、ごめんねって言ってあげてねと、
ね、待っててくれてありがとうねとかね、
そうそうそうそう、そうすることによってこうできなかった時間を埋めていくことができる。だからそのどんな気持ちで接するかですよね、子供に、ね、私は悪くないという気持ちで接したら子供の分別心は強くなるしね、ああ子供のね立場に立って、あ、こうしたら寂しいだろうな、悲しいだろうなと思ってね、 その寂しいこと悲しいことをさせてしまったことを一つ一つ謝るとですね、子供の心はすごくこう温かくなるんですね。
否定をしないということは、
はい、
全部許すというか見て見ぬふりみたいな感じなんですか。
はい、ああ否定しないってことですね。否定しないっていうのはですね、怒り方がポイントなんです。わかりますかね。ダメ。これはねまずいですね。わかりますよね。怒り方です。ダメ、
ニコッとして、
ニコッとしてダメだよ。
子供って余計やるよね。
それはやりますよ、ニコってやった。でもダメだっていうことは伝わってるんですから。
あ、伝わってればいい。
そうそう、伝わった上でやってるんだから、それは、そうそうそうそうそう。だから悪いことだよっていうことは伝わりましたと。その上でやったのは子供がやりたいからなんです。好奇心ですね。その好奇心は潰してはいけないんです。だってその好奇心がね、その苦しい時や辛いことを耐えて頑張る力になるから、ね、そこで悪いことだからダメダメダメもうやってダメって止めると、嫌なことや辛いことにぶつかった時に簡単に折れる子が出来上がる。投げ出す子、ね、逃げ出す子になるわけです。だからあ、子育てで大事ね、2歳ぐらいで大事なのは、壊れて困るものはもう置かない。はいはいはい、ね、触って壊るものは全部上に上げる。ね、いいよどうぞと、はいはい、にしておくと。で、本当に怒ることも必要です。でもその本当に怒るっていうのはその子にとって命の危険があることについては真剣に怒ってくるんです。だから怒り方にね、こうランク付けをするんですよ、ね、ダメだーっていうふうに言う時も必要だし、ね、そのダメっていうふうに優しく言うことも必要なんです。問題なのはね、本当にね、些細なことでダメダメダメダメ全部こうマックス状態では起こるね。
目覚ま
し、あ、ごめんごめん、
大丈夫です、
すいません。まあ、あの全部マックス状態で起こるのが良くない。そうすると子供としては何をね、本当にもう全部ダメになっちゃうけん、もういいことか悪いことかっていうことしかなくなっちゃうんですよ。
父親の顔色を伺うよ。
そうそう、で悪いことでも、ね、どの程度悪いことかっていうの程度があるじゃないですか。例えばね、ゴミ箱をひっくり返すってなったらね、だからその親としてはね、せっかく入ったゴミをもう一回しまわなくちゃいけないと、ね、めんどくさいなという意味でダメって言ってるわけ、悪いことだよとっていうのとですよ、道路を飛び出して、あこれは全然違うじゃないですか、こう、ね、道路を飛び出して、バーンとぶつかってしまうような状態とですよ、大通りにね、わーっとぶつかっていくような状態と、全然違うじゃないですか、悪の程度が。ね、でも、怒るときには同じ程度怒っちゃうと、子供は、何が悪いのかが分かんなくなっちゃうんです。そう、何でもかんでも悪いことになると、もうすごい窮屈な状態になっても、何でもかんでもやっていいんだっていうふうになっちゃうわけ。だから、なるべくね、その怒り方を変えるんです。で、あとはイライラして怒っちゃうこともあります。ね、イライラして怒っちゃった場合はちゃんと後から謝るんです。あの時イライラして怒ったけど、あなたが悪いわけじゃないよって ママが悪かったからね、ごめんねっていう。ね、あとはまあね、ママが怒ってなくてもね、パパがこうイライラしてね、ママあっち切れとかっていうふうに言ったとするね。ね、その時もね、その子供を抱きしめてあげて、ね、あなたが悪いわけじゃないからね。でパパも悪いわけじゃないからねって。誰も悪いことを悪者にしないでください、ね、こうあなたが悪いわけじゃない、悪いのはパパパパよとかこれは良くないです
パパもお仕事で疲れてるからねって言ってあげるように
ね, ね、我慢させるのも良くないけど誰かを悪者にするのも良くない、ね、よしよしというだけでいいです。そうすることによってこの分別心が少なくなる。だから怒り方です。でまずは怒ってもやめないっていうことを理解して怒ってください。子供は怒ってもやめないんだ。うちでもそうですよ。いやもうちょっとやめてっていうふうに言ってもね、ケッケッケッケッやってますからね。ゴミ箱をこう出してね、でこれゴミ箱をこう、ね、電車電車電車電車ってこうやってやってる
ね、何でもおもちゃにしちゃう
もんね。そうそう、何でもおもちゃにして、いやもうちょっとやめてねって、電車電車電車こういうふうにやってますからね。まあ一般的に見たらね、いやもうちょっとやめてほしいなとね、いう時でも笑顔でダメだよとかっていうふうに言われて、そうそうね、笑顔の僕の顔を見てね、キャッキャッキャッキャッってまた余計頑張ってでもこれが子供なんです。
ね、いい時に返事できた、いい時に返事できた、
ね、これが子供、それを、あ、そうなんだな、子供ってこんなものなんだなと受け入れてあげることが必要なんです、ね、受け入れてあげることが大事だけど、ね、親に余裕がないと受け入れることができないので、もうイライラしてもはい、このイライラして怒ってなくてもイライラしていたら怒っていると理解してください、ね、あの怒るっていうのはバカーっていうふうに言うことだけが怒ることじゃなくて、ね、もうなんかこういうふうに、もう何て言うんですかね、もう漏れ出てる状態は怒ってると理解してほしいですね。
光のオーラが
ね。そうそうそ
う。うちの親父はね、子供らこのうちの中走って歩いてこう、親父にでもなんかぶつかるぞ。うん、たらね、声あるんだよね。
はい、
これが答えだもんね。
そうそうそうそうそう。そう怒ってるってこと。
無言でもやっぱりね。
そう。見たら。口鳴らされるのね、うん。これは答えたな。うん、
だからそういうことがあった後に、
もっと走って歩くもんなんだからさ、うん、やっぱり昔の親はそうだったんだもんね、やっぱり、親の悪口ばっかり言ってるけどさ、
言ってください言ってください、言って許されるのが子供の特権ですから
特権よかったな、
そうで、そういうことがあった時は親としてはですね、正気に戻った時にごめんねとこういうふうに言ってあげることが大事なんですね。
早いうちにその溝を埋めていかないと、本当に大きくなってからは、
ね、まあ、大きくなると本当に大変なので、小さい時にできると本当にこうなんていうんですかね、成長とともに手がかからなくなる。さあ一番最初はものすごく手がかかるけども、だけどちゃんと手をかけてあげれば成長とともに手がかからなくなって、そして将来がもうこの子の将来が楽しみで楽しみでしょうがないっていう風になってきます、ね、ああこの人は何があっても世の中うまく生きていけるだろうなと思えるようになってきてね、ああなんか私が育てるんじゃないんだなっていう風になってきます。 それが本当に最初の残機ができるところまできっちりできるかどうかっていうのが大事なんですよ。それができてしまえば、まあ、子育てで言ったらね、もうね7割ぐらいできちゃったと思ってもいいぐらいですよね。あとは日本のいろんなシステムがありますからね、幼稚園に行くとかね、そこでいろいろねしつけを教えてもらうし、小学校に行くってことで勉強も教えてもらうので、そのもうエスカレーター式にいろんなものが身についていくようになります。だからまあ親として大事なのは本当に人を信じる心、これを育ててあげることなんです、ね、で人をね、親を信じ始めた子供はね、悪口をいっぱい言うようになるんですよ。暴言を吐くようになる、ね、でもそれが親を信じ始めた証拠なんです。もちろんそれはそのね、ちっちゃい子供が暴言を吐くようになるわけじゃないんですよ。我慢させてきた子供は暴言を吐くようになる。だからちっちゃい時ならばね、いたずらぐらいで済むんです。どうですか、暴言といたずらどっちがいいですかってこう聞くわけです。ね、暴言を言われるのといたずらされるのとどっちが我慢できますか。クソババーっていうふうに言われるのですよ、ね、こうやってちょっと電車電車っていうふうにやられるのとどっちが許せますか。
電車電車、
そう電車電車の
許される
の、ね、そうそうそうそう、
気持ち的にもね、
そうそうそうそう、そう
気持ちが参っちゃう、ね、そういうすごい言葉聞くと
か、ね、そうそうそうそうそう、
だけどそうやってたんだな、
まあそうやってたというかそれだけ我慢させていたってことです、うん、やったんじゃなくてね、我慢させてきたってことなんです、うん、いろんな感情をね我慢させて傷つけてきてしまったんですね。で一旦傷ついてしまうと、これ分別心が出来上がるとね、もう親がいないところでもずっと我慢するようになるんです。
そうして爆発してしまう。
そうそうそう、ずっとこうずっと気を張ってるから、だから爆発する。でも爆発っていうのはね、誰にでも彼でも爆発はできないわ。その爆発することのできる相手が親なんです。その人が親だと思っている人に爆発するんです。ね、爆発しているっていうことは悪いことじゃないんですね。
認めてもらったっ
ていう。その相手、そうそう、相手を親だと認めているっていうことでね。これが本当にね、実の親に向けるのが一番健全です。
そうだね。他の人たちにそれこそ迷惑かけるような形になるよりは。
はい、
だね、自分の親に向けてくれて、
そうそうそう、
まあ、親なら自分の、うん、子供がやったことだからっていう風になれるかどうかが問題なんだけどね。
親がね、まず本当にこうなんていうんですかね、認めないといけないんですね。認めないといけないっていうのは、その暴言を吐いてしまった子供っていうのは、その自分のことを信じて暴言を吐いてくれてるんです、
うん、そういう風に親が受け取れればね。
そうだから悪くなったわけじゃないんですよ、うん、でも親から見たらいい子、これがちゃんと育っている証拠なんですよ、うん、
だと思ってる。
そうだと思ってる、
決めつけてる、ね、
そう
自分の中で決めつけてて、はい、相手のことは理解してあげてないから、
はい、でもこのいい子っていうのは親にとって都合のいい子であって、うん、その子供にとっていい状態ではない。
子供にとっては最悪の状態だ
よね子供にとってはもう親がね、閻魔大王か、ね、鬼かそういうふうに見えてるわけですよ、ね、私に罰を与えてくる存在だから、 だからもういろんな感情を我慢して、ね生きていかなくちゃいけない。本当に悲しいことにね、その親がそうであってもね、例えばこう家族の中で誰かその受け止めてくれる人がいたら、その子はね幸せなんですよ。よく言われる言葉ですけどね、親か友達か学校の中で、そのどこかで吐き出すことができた子供は健全に育つと。だけど親にも言えない、学校でも物静かね、で友達に対しても気を使うなんていうような、このトリプルの状態ね。そうするとこの子は誰にも吐き出すことができないまま自分の感情を抑え込んでしまう、ね、その抑え込んでしまった状態を仏教で先代っていうふうに言うんです。ね、先代っていうのは誰にも吐き出すことができなくて自分の中でもう諦めちゃった状態、これを先代っていうのはですね、お釈迦様は死骸のごとしというふうに言ってます。死骸、屍、生きる屍、リビングデッドですね。はい、もうなんていうんですかね、この屍の先代になってしまった人はですね、感情がない、笑うこともないし泣くこともない、喜ぶこともなく淡々と過ごしていく、言われたことはやる、ね、右に行けって言ったらはいって右に行く、左に行けって言ったらはいって左に行く、ね、だけど感情がない、ね、死んでしまってる。喜ぶことは何か、欲を満たすことだけです。欲にだらしなくですね、もう面倒くさがりや、頑張ることもできない、真面目に何かをするってこともできない、これが先代っていう状態で、世に国中なりっていうふうに言うわけですね。とてももう本当に重い罪なんです。で仏教で重い罪に3つあってね、方々、五逆、先代って言ってね、全部親との関係によって生み出されるものです。
方々、五逆、先代は全部
そうで、方々と五逆は助かる見込みがあるけど、先代は助からないんです。方々五逆先代の中で一番重いのが先代なんです、ね、だから先代はもう助けられない、この人は。
地獄で言ったら阿鼻地獄に落ちて
る人、はい、あ、そうですね、先代っていうのはそう、阿鼻地獄に落ちていく人ですね。はいはい、もう地獄の中の一番深いところに落ちていく、そういう方です。
超越地獄と阿鼻地獄はどっちだったの？
阿鼻地獄の方が深いです。
深い、
はい、
それまだ焼かれてる方がいいの？
あ、そうそう、焼かれてる方がいいです。
まだ感情があ
るんだ、ね、阿鼻地獄っていうのは心の中で焼けてるので外には出てこないわけ。消熱地獄っていうのはわーって外にばらまいてるから、まだ苦しみを外に吐き出してるという意味で楽になる。
吐き出せるだけ。そ
っか、はい、でこの先代っていうのがもう一番罪が重いんです。もう助けがたい、だから断然婚っていうふうに言うね、断然婚。断然婚、 ね、断然婚の木って言われてね、いわゆるもう助かる縁手がかりがもう耐え果ててしまった人っていう断断、ね、断たれましたと断ち切られましたっていうことで、この人は永遠に幸せになることはできない人、
永遠に、
永遠にです。
そういう人も人として生まれてる。
はい、
人間として生まれて
る。あ、人間としてね、普通はこの先代っていう人はですね、生まれてはこれません。だから生まれてきた時は先代では絶対ないんです。つまりもう先代の人っていうのは生まれてくるチャンスはないんです。人間として生まれてくるはずはない、動物としても生まれてくるはずはない。もうずっとずっと苦しみ続けるだけです。ずっとですよ、ずっと。今先代の人はもうこれで終わりなんです。終わり、ね、いわゆるもうこれでずっとあなたは苦しみ続けるだけですと。永遠に地球が何回生まれ変わるね、崩れてね、再生しようが、あなたが人間として生まれてくるチャンスはもうない。これが先代。だからそんな人は生まれてくるはずはないです。だから育ちです。これ育ちでできちゃう。
容易になれるっていう
ことです
か。はい、簡単に。
先代ですか。先代は簡単にはなれません。先代っていうのはもうだって人形のような状態ですからね。だから簡単にはなれません。それだけ罪深いんです。普通は方々ぐらいで止まるんです。先代まで行ってしまうと、その先代になる前に普通は鬱になります。だから鬱にもならずに先代になっちゃったっていうことは、よっぽどもう罪深い状態なんです。仏も泣いてですね、助けられないっていうふうに言う人ですよ。
それは小さい時の親子関係とか。
そうなんですよ。そうそうそうそう。
で、出来上がってしま
った。出来上がってしまった状態なんです。大変罪深い。でも、たとえね、先代であったとしても、親がある程度心を入れ替えたら、先代から方々に戻るんです。ね。ここ大事ですよ。先代から方々に変わります。ね、方々に変わる。これが方々罪。方々罪っていうのは、お前が悪い、あいつが悪い、ね、そうやってもう暴言を吐いて責めまくる人、これが方々罪の人。当然ぶつける相手っていうのは受け止めてくれそうな人、それは当然親ですよね。だから先代はいい子、いい子っていうのは普通にいい子になっちゃった状態が先代ではないので、先代っていうのは死んじゃった人なんです。
感情がもうないよ。
そうそう、感情がないというかね、もう感情がこう殻の中にグッとね、こう閉じこもっているような状態を先代っていうふうに言うわけ、ね、そうするともうその人との心の交流はもうないんですよ。ない。
いい子って怒りもしないけれど、笑いもしないけど、怒ったりしないからいい子、
そうそう、いい子、いい子ってのはもちろん親から見たら、うん、子供がいい子になって言うことを聞いてくれるというのはいい子、うん、これは普通、まあ方々罪の状態、うん、 でこれが大人になってもいい子が続いている状態を先代っていう。普通は思春期で爆発し始めるから、
うん、反抗期に反抗ができないというのは、
そうそうそうそう、
危ないんだよ、
ね、そう、反抗期に反抗できない、反抗することができない状態を先代っていうふうに言って、だけどある程度反抗ができているなら完璧な先代じゃなくて方々剤の人、だからこう先代に足が引っかかっているような状態ってことです、ね、で先代っていうのは大体こう先代から方々に戻ると、先代から方々に戻るっていうふうなことを繰り返して、この方々剤の時に親が受け入れることができるかどうかが、この人が苦しみから抜け出せるかどうかの、もう何て言うんですかね、瀬戸際なんです。ここで親がお前なんて生きる人間、ね、生きる価値がないんだってなると、そうだと先代に戻る。でもいやいや俺はもう何とか頑張るぞと思うと方々に戻ると、そうすると親としてはこの先代と方々だと、先代は無害だけど方々は害を与えてくるから先代に戻そうとするんです。
扱いやすいよね。
そうね。だけど先代と方々なら、本当は仏教から言ったら方々の方が苦しみが薄いんです。その代わり方々っていうことはこの先代の間溜まってきたものを吐き出し始めてるので、それを受け取った親としては溜まったもんじゃない状態。ねえ、なんかね、この子は悪い子になってしまったんじゃないかっていうふうに思っちゃう。でも悪い子になったんじゃなくて、ね、良くなってきたんです。これがね、良くなったと見えるかどうかが大事なの。良くなったか。ねえ、完全にこう先代となったら方々に戻ることはないので、もう本当に断然子、絶対に救われない人ができる。だけどある程度親に対しては自分の気持ちが言えるっていうのは半分先代で半分方々っていうことです。だけど親に対して気を使って喋ってはいるけれども暴言が言えない。これがやっぱりまずいんですよね。だから暴言を言ってもらえるってことは幸せなんですよ。
まだ救いようがあるんだ。
はい、はい、そうですそうです。安心してください、ね、暴言を吐いているっていうことは幸せな状態なんですよ。だから暴言さえも吐いてくれない、吐いてくれないってことですよ。もうよっぽど子供は親と認めてないってことになります。だからここはね、本当に親として正しく知恵があって理解できているかどうかがすごく大事なんですよ。ね、子供がね、親にね、お母さんね、こうだよとか、お父さんこうだよとかってね、優しく言ってくれていると、ね、それは感情があって優しく言ってくれてるなら子育てはうまくいってると。でも感情がなくて優しい状態っていうのは危ない状態なんです。とても危ない状態なんですね。その危ない状態を、危ない状態だと見えるかどうかっていうのが親としてはすごく大事なんですよ。優しいことを言ってくれてるから、いや、うちの子はちゃんと育ったっていうふうに見てるとしたら、それは大変な間違いなんです。ね、で、なんか他のお家を見たら、なんかすごい暴言を言うようになってると。そうすると、あんなお家にならなくてよかったと。うちの息子はね、娘はちゃんと育ってくれたとかね、こういうふうに勘違いします。でこの場合ね、一番悲惨なのは、この子は、ね、親に対して暴言を吐くことができないまま、この親が 先に死んじゃう場合なんです。でもこの親は勘違いしてますね。うちの子はちゃんと育っている、ね、ちょっと頑張ることができない、ちょっと踏ん張りが効かないぐらいにしか見えてない。だけどその子が死んじゃいました、あ、親が死んじゃいました。そうするとこの子にとってはですよ、もう生きる意味もないし、なんていうんですかね、こうもう言い知れぬ悲しみしかない。しかも先代だから悲しんでいるんですよ、心は。でも悲しんでいるっていうことと心と頭がつながってないわけ。だから心ではものすごい悲しんでいるけど、頭では全然分かんなくて、である人こうものすごい衝動が吹き上がってくるわけ。どうしようもない衝動がこう、ね、だけどぶつける相手もいない。こうなったらまあね、大変なことが起きますよね。だから言ってくれるっていうことは幸せなんですよ。
それだってこうやって話聞かせてもらうけど、
そうそうそう。しかもこの言ってくれる時期をね、ある程度こう乗り越えましたからね、もうあんなこともないと思うし、こんなブワーッというのも、
うん、まあね、
はい、
うん、それはなんかすごく彼自身も落ち着いてるみ、
そうそうそう、
ね、
ね、それはある程度こう分別心が減ってきたから、うん、あ、生きててもいいんだなって思えるようになったから、うん、その暴言も吐かなくて良くなってきた、
うん、段階を経ていかないとな。
そうそうそうそうそう、う
ん、一挙に。
で、じゃあ先代の人は助けられないのかと言いますと、そういうわけではないってことですね。これが364ページ
もう助からないって今聞いて、
ね、364ページに涅槃行にのたまわく、箇所世に三人あり、その病自死型し、一つには膨大状方々罪、二つには五逆罪、三つには先代なり。核のごときの三つの病は世の中に極重なり、極めて重い。ことごとく正門円覚菩薩のよく自するところにあらず。ね、正門菩薩、ね、正門円覚菩薩っていうのは人間です。人間が治すことのできる病じゃない。方々罪にしろ、五逆罪にしろ、先代にしろ、治せない、ね、だけど前段子、例えば病ありて必ずしして自することなからんに、ね、もう不治の病にかかった人がいたとしてですね、その病を治す特効薬があったならばですね、その病を治すことができる。逆に特効薬がなかったならば、この病は間違いなく治すことができずに死んでしまう、まあ、死んで地獄に落ちると、うん、この人必ず死せんことを疑わずってね、病が、まあ、いわゆるこの病を治す薬がなかったならばですね、まあ死ぬことしかないってことです。どうしようもないと。だからもう方々罪の人、五逆罪の人、先代の人はですね、もう助かりません普通は。だけど助かる方法があるんです。すごいと思いません？助かる。先代であっても方々罪であっても五逆罪であっても、この病を治す方法がある。
方法ある。
方法ある。
あれさっきなかった。
あ、ないない断然根ですから、ない
断然根
ない、ね、でも治すことができる。これどういうことかというと、善男子、この三種の人、またまた格のごとし、仏菩薩に従いて法を聞くことを得終わりて、すなわちよくあのくたら三脈三菩提心を起こさん。いいですか。仏菩薩ならばってことですね。いわゆる仏の悟りを開かれた善知識さんならば、その人の病を治すことができる。ただし 法を聞かないとダメです。
そうじゃないと全然
ね、法を聞かないと治せません。で、聖門円覚菩薩は法を説いたり法を説かざる、いわゆるその人の心に法が届かないから、だから残念だけど助けることはできない、ね、
法が届かないと助けることができないから、
だからこれはね、どういうことかっていうと、その全知識には不思議な力があるんです。この不思議な力によって方々剤であろうが五薬剤であろうが仙台であろうが治すことができる。すごいと思いますね、これは。
不思議な力、
不思議な力、はいね、いわゆる仏ビームってこうね感じでこうあの玉夜経の話って知ってます？玉夜経、あの玉夜っていうね、とんでもない女性がいたわけですよ。でその女性がね、あのお釈迦様がね、説法するからっていうことを聞いてね、いやいやもうお釈迦様の説法なんて聞きたくないなと思って、こうやってこう壁の中にこう隠れてたんです、ね、そうするとお釈迦様がね、眉間の白毫層から仏ビームってこうね、ビームを放すと、このね壁が透明なガラスになってね、玉夜が隠れていることができなくなって、こう出てくるっていう話があるんです。
そして聞くことができた、
ね、これ実際の全知識は仏ビームって言ったらね、もうこうホワイトボードが透明になることはありませんこれはどういうことかというと、仏の説法っていうのはその人の心を貫いて、ね、あなたのその心の中に隠れているものを全部きれいさっぱり明らかにする力なんです。
なんかそんな気がしてる
例えば仙台っていうのはね、心の中にこういわゆる壁を作ってね、自分の心を隠してるわけ。これを仙台っていうふうに言うわけだけど、仏ビームってこう説法をするとその壁を透明にして、ここ中に隠れてる心を明らかにできちゃうわけ。これすごい力なんです。なぜすごいかって言ったら、もう隠していることが意味がなくなって、先代の人は方々に戻るんです。ブワー当然方々の人はね、その説法を聞いたらその方々剤の苦しみを全部取り除くことができる。外に出てきた苦しみは説法で取り除けるからね。だから方々剤であろうが先代であろうが五薬剤であろうが、その苦しみを全部取り除くことができるんです。それが全知識。
出てきたものを全て取り除く。
そう。これは仏にしかできない力なんです。ね。でも、理解が必要です。まあ、周りの人の理解が必要。理解っていうのは、当然その説法を聞いた人は、心の中に溜まっているものが吐き出されてくるので、ね、周りの人から見たら悪人になったように見えるんです、ね、悪人になったわけじゃなくて、その人の苦しみを、ね、もう外に出すように持っていったんです。で、外に出してくれたらね、全知識の前で外に出してくれたら、それをそのまま全知識は説法で消し去ることができるんですよ。だけど全知識の前で出してくれなかったら、その人の親の前で出してくるから、そうするとその親自身がね、この子は良くなってるって思わないと、この全知識さんに会ったからこんな状態になっちゃったんだ、もう会わせないっていう風になったら、これは本当に良くないわけです。理解なの、知恵なんですね。知恵、家族の人たちが正しくこの子の、ね、状態を見ることができる。だから全知識の力っていうのはもう本当にすごいので、すごいっていうのは、いや、どんなに先代であろうが方々であろうが五役であろうが治せるわけ、ね、
出してくれないと治せない、ね、
で出してくれないと出さなくても、ね、透明にして出しちゃう。
出させるように仕向けることもできる。
そうそうそうそうそう。そうね。で外に出したものは消し去ることができる。ね。いわゆる消し去るっていうのはその仏教にはね大変素晴らしい力があって在生功徳の体となる。氷と水のごとく似て氷大きに水をし触り大きにね徳王子っていうのはよくね言葉がありまして、これはどこにあるかというと五和山ですね。すごい。これはねすごいです。これ238ページ。これどういうことかね、いいですか。在生功徳って何かって分かります。在生功徳の体となる。
在生と功徳とは反対のものを
在生功徳の体っていうのは分かります。在生と功徳は同じものだってことです。
真逆のもの、ね、
在生っていうのはその人が罪悪を積んできたことですね。功徳っていうのはその人が修行を積んできて得られるものですね、いいですか。罪障っていうのは罪悪を積み重ねることによって罪障が生み出され、功徳っていうのは修行をしていくことによって功徳が生み出されるんです。何がすごいのかっていうと罪障と功徳は同じものだと弥陀の本願から言えば、あなたが例えば10年間罪悪を作ってきた。で先代になっちゃったと。だけどね、仏法を聞けば10年間修行を積んだのと同じようにしてあげますってことです。すごいと思いません？
修行しなくても、
ええ、修行しなくてもじゃなくて修行したことにしますってこと。
あ、したことにします。伊達の力が、
それあなたが罪悪を積んできた分だけあなたが修行を積んだことにしますってこと。
全知識の説法を聞くことができたらな。
あ、そうそうそう、うん、だから法宝罪の人であろうが先代の人であろうが、法宝罪という題材を積んだ分だけ大変素晴らしい修行をされたというふうに変えれるってことなんです。弥陀の本願力によって。
いや、すごいな。
すごいと思いません？その人が罪悪を積んできた、ね、これが借金がそのまま貯金に変わるってことなんです。
苦しみが深い人ほど幸せが大きいと、
その苦しみが深い人ほど徳の高い人になるってことです。すごいと思います。僕すごいと思うんですけど、これはすごいですよね。だから弥陀の本願は修行ができなくても浄土に行けるんです、ね、修行はできなくてもね、罪悪は作れるでしょ罪悪山ほどできますよね。山ほど罪悪ができるので、その罪悪を修行に変えてくれると、修行したことに変えれる。さっきの謝るのと一緒ですよね。謝るというのはその人の苦しみを謝った分だけ一緒にそばにいたことに変えれると、ね、同じようにその人の作った罪悪をそのまま修行したことに変える。だから全知識は先代であろうが法宝であろうが五逆であろうが救うことができる。夢のような話です。そう。
どえらいことだ。
どえらいことですよ。どえらい。いや、私の人生本当に罪悪ばっかり作ってきた、子育て失敗したわってね。それが全部ね、全部なかったことじゃないですよ。全部本当にいい子育てをしていたということに変わってしまうと。
在生
功徳。そう、在生功徳の体。
これぞまさしく。
ね、だから罪悪を作っても修行しても共に浄土に行けるんですよ。すごいと思いません？いや、私罪悪しかできないから、ね、でも弥陀の本願力にはこの罪悪が修行したことに変えれる力がある。
なんかさっきと全然ね、仙台五百法も仙台のものは救われないって言った
ね、
うん、全知識に会えたればこその話だもんね。
ね、ただしですよ、誰でもじゃないです。ただし、ああ私は罪悪を作ってしまったんだと認めることができた人だけです。まあ分かりやすく言えばね、あのよくあるじゃないですか、物語でさ、こうね、泉の中にね、鉄の斧を落としちゃった人がいますよね。その時にこう女神様が出てきてね、ね、あなたが落とした、ね、斧はこちらの鉄の斧ですか、ね、それともこの金の斧ですか。ね、これを言い換えるとでしょ、あなたが今まで、ね、作ってきたのはこちらの罪悪ですか、それともね、素晴らしい善の数々ですか、あなたはどちらをやってきたんですか。はい、私は善をやってきました。
普通はそう、
嘘、
善をやってこられたんですか、じゃあ頑張ってこれからも善に励んでくださいってこう下がっていくわけですね、皆の本願は。その時に正直にね、私はね、ね、あの大変愚か者でございます、このね、ね、罪悪を作り続けてきましたって言ったらね、阿弥陀様がね、その女神様が、じゃあこの鉄の斧は私がね、いただいて、私が代わりに作ってきたこのね、修行をあなたに差し上げ
る。ああ、って帰っていただ
く。そう、金の斧をこういただく。ああ、なんて幸せなんだ。幸せだ。これが罪障苦毒ってことです。罪障と苦毒は同じじゃなくて、ね、私の作った罪悪は阿弥陀様がいただいてくれて、阿弥陀様が作った苦毒を私に与えてくれるから、罪悪の分だけ苦毒がたまるっていう意味であって、罪悪と苦毒は一緒じゃないわけです。
だってマイクル正反対のもの。
そうそうそう、
悪が転じて福と同じ
ね。そう、女神様がね、あなたがね、落としたものは、あなたが差し出したものは、このね、真っ黒に汚れた罪悪の数々ですか、ね、それともね、きれいにね、金ピカのですね、功徳のね、宝ですか、あなたは今までの人生どっちを積み上げてきたんですか。はい、功徳を積み上げてきました。
だっていう
善人ぶりたい、
善人ぶりたい、だから受け取れないんです。
罪悪作ってきましたと、
仏様は見え見えなんだけどね、嘘ついて
るの
は。けど人間は嘘つきたいんだね、
はい、罪悪ですか。だから先代であろうが法号であろうが、ね、弥陀の本願にかかったらそんなのもう罪じゃないんです。ただし聞いてくれたらってことなんです。その教えを聞いてくれたら、もうそれはね、もうそんな罪じゃないんです。罪じゃない、そんなのは。弥陀の本願を目の前にしたらですよ、
聞く一つで救われるっていう。
そうそうそうそう、本当にそう。だから先代であろうが方々であろうが、ね、これが教行信書には次のように教えられてるんですね。どこだったかな、384ページ。一番最後の行ですね。今大小の新説によるに、南下の三期、南地の三病は、大悲の具勢を頼み、利他の深海に帰すれば、これを厚愛して自死、これを憐憫して良したも、ね。 今大小の親切によるにっていうのはお釈迦様の説かれた教えによりますとってことです、ね。何家の三期何地の三病はっていうのは五ね、五役方々先代というとても重い罪はってことですね。それは大悲の具勢を頼み、大悲の具勢を頼みっていうのはここがなかなか難しいんですよ。私は五逆のものであり、方々のものであり、先代のものであるから、自分の力ではこの苦しみの中から外に出ることはできませんってことです。だからどうかどうか、このね、阿弥陀仏のお力によって、私の病を治してください。
外に出してくださいと。
そう。その心がちょびっとでもあれば救えるんです。ちょびっとでもあれば。
でも大体は聞いてるようで聞いてないから。でもやるでしょ。
はい。
聞いてるように聞いてない。
ああ、まあ聞いてくれてる人はね、徐々に取り除くので、なかなか聞かない人はね、一発で取り除くとこう、それだけね、一発で取り除くっていうのは相当その人の心にもダメージが残るので、あんまりやりたくないんです。一発逆転の方法ですから。やればできますよ。本当にもう心をぐわーっとこじ開けて、全部こう取り出すってことは、一回の説法でできるけど、それはその相当のダメージがこの人にもかかるので、あんまりやりたくないです。
相当の体力なかったら耐えれないっていうことね。体力が耐えれない
。いや、体力っていうか、その人の心が本当にすごく動揺する。ね、だから、大悲の具勢を頼みっていうのは、ね、この苦しみをやっぱり取り除いてくださいっていうね、その気持ちが起きればね、起きればもう救えるんです。もう罪じゃない、そんなものは。全知識のね、力はね、本当に偉大ですから。
やっぱり気持ちかい。気持ちが起きるか起きない、
はい。例えばこう、夜眠れない、苦しいって思ってたとしてもですよ。ね、いや、やっぱり上田さんにこう迷惑じゃないかとかって思わずに、ね、もうバーッと出せば取り除けると。もちろんこれ説法の会場だからこそですよ。電話では取り除けます。説法の場所だからこそ、弥陀の本願力が働いて取り除くことができる。ね、これが大悲の具勢を頼み、利他の深海に帰すれば、これを厚愛して慈悲、これを憐憫して良下も治療することができる。その病を取り除いていくことができる。うん、しかも取り除くだけじゃなくて、あなたが修行したことに変えてくれます。
だよね、ここだけ取ったらさ、ここだけ今聞いたらさ、
取る。ね、だから罪悪を取り除いただけでもすごいことだけど、うん、取り除くだけじゃなくて、あなたが修行したことになる、つまり善をしたことになる。今まで悪をしてきた人が善をしたことに変えてくれるんです。すごいと思いません？すごくすごいなぁと。これが弥陀の本願力なんだなぁと。罪障が功徳になる。罪悪を作ってきた人が修行を実践したことになる。ね、悪をしてきた人が善をしたことに変えれる。それは信じた分断の気持ちです。何を信じたかって言ったら、ああ、私はこの罪悪を作ったんだと。これを信じた分だけ取り除くことができる。ね、だからこう、もう本当ね、これだけなんですよ。もう、だから私たちは修行に励む必要は実はないんです。ただ、あなたが作った罪悪をあなたが作ったんだと認めればいいんです。
俺の作ったんじゃないって突っ張ってるから。
そう、それを分別心理わけ。だから分別心さえ取り除けたら、弥陀の本願力によっていくらでも罪悪が取り除けるわけ。だから自力さえ捨てれば 必ず浄土に往生できると言われる。
分別心イコール自力。
分別心によって生み出されるものが自力。
生み出されるものが自力。
分別心っていうのはこの醜い心を出したくないと。
出したくない。
ね。だからいい子でいたい。いい子で踏ん張ることを自力というわけ。
嘘で固めた自分を維持したがるのが自力。
そうそうそうそう。うん、ね。それを、ね、禅師式はこの自力を捨てさせるためにありのままの自分を聴聞によって見せてくれるんです。でも見せると今度分別心が起きてこのありのままの自分をもう徹底的にこう責めてしまう。
それは俺じゃないって。
はい。それが方法罪という形で出てくる。当然のごとくこれはね、その今までこう溜まってきたものが出てきてるだけなんだけど、自分の中ではいい子であるっていうイメージにすがってるからね、こんなものが出てきたのはこの禅師式が悪いんだってことになって禅師式を責めるわけです。
仏法を聞いたからっつって、
そうそうそうそう、仏法を聞いたからこんな感情が起きてきたんだ、
仏法のせいにして。
でもこの感情が起きてきたことはいい状態なんです、うん、だけど自分の中の分別心がこんな感情を起こすことは悪いことだってなってるので押さえつけてしまう。でこんな感情を起こさせた禅師式が悪い。ね、だからその親鸞聖人はね、聴聞っていう字はね、この聞だったかな、聴聞の聞の字の作文にですね、許されて聞くっていうふうに許されて聞くっていうふうに教えられてるんですね。私たちは方々罪のものだから、ね、どれだけ禅師式を傷つけ、禅師式に悪態をつき、禅師式を悪者にしてきたかわからない、ね、だけどそれをすべて許してね、許されて聞いていく、これが聴聞なんだ。だってみんな分別心を持ってるから、仏法を聞いたらね、必ず方々罪の心が出てくるんです。
そう
ね、
吹き出すぐらい出てき
て、そうそうそうそうその方々罪の心が出てくるのはもう仕方がないんです。だけどその方々罪の心をね、方々罪をどんなに作ったとしても、その方々罪を認めさえすればね、ね、あとはどんな罪悪でも死ね、取り除き功徳に変えてくれる弥陀の本願があるから、方々罪を作ってもいいんですね。それはあの聴聞するっていう前提ですよ。聴聞しなかったら全然ダメですよ。方々罪を作れば作るほど本当に地獄に落ちてきますから。だけど方々罪を作るのはね、仕方がないんですよ。その人の苦しみが多く深ければ深いほど聴聞したら方々罪が出てくるんです。その方々罪が出てきてしまうことはもう仕方がないことなので、許されて聞くんです。方々罪を作ってもいいと思うってことです。いや、こんな罪悪ばっか作って大丈夫なんですか。大丈夫大丈夫、後から全部ね、功徳に変えてくれますから。ね、だから許されて、許されて聞くんですよと、こういうふうに教えられているんですね。はいはい、
世間はもうすぐ許されるどころか。
いや、何がすごいってやっぱり大正功徳の、
そう、ここがすごいでしょ。大正が功徳になる、うん、
それがすごい。
だからあなたが方々罪作ってもいい、うん、全部ね、修行に励んだことに変わりますから、後から
光
苦しんだ分修行だもんね。
はいはいはい。いやいや、苦しんだ分修行じゃないですよ。苦しんだのはね、単なる罪悪の報いですから。
あ、そっか。
修行ではないけれども、それを罪悪を修行に変えてくれる。だからあなたがいっぱい罪悪を作った、それは苦しかったでしょうと、それを阿弥陀様は全部受け取ってくれて、そして阿弥陀様が代わりにした修行をあなたのために与えてください。だからあなたは必ず浄土に往生できる。罪悪を作っても浄土、ね、因果の道理をこういう意味で超越してるわけ、ね、で因果の道理で私が善をしなければ善果が返ってくる。だけど阿弥陀仏があなたの罪悪を苦毒にね変えてくれるから、だから善をしたことに変えてくれるんです。すごいありがたいですね。だから修行をしなければ善は仏になることはできない、浄土に往生することはできない、ね、それはものすごい修行が必要なんです。ものすごい修行が必要なんですけど、そのものすごい修行をですよ、ね、ものすごい長い間悪を作ったことを修行に変えてくれるんです。ものすごい長い間の罪悪をものすごい間の修行へと変えてくれる。だから私たちは浄土に往生できるんです。
門と聞けたらの話なん
ですね。はい、門と聞けるね。その門と聞くためには分別心を取り除いていかないといけなくて、だから生まれた時からちゃんと育てれば分別心の少ない子が出来上がるってことです。だから子育てっていうのはものすごく大事でね。でそれはまあ分別心ができちゃった人でもですよ、聴聞の力によってそれを取り除くことができる。そのためにはやっぱ家族の理解が必要なんですね。まあ、これ仏教の理解という以上にね、こう人間としての理解ですね。このいい子という状態はいい状態ではない。
ところがそのいい子っていうところに安心してたのがもう大間違い。まあそれは自分の、まあ、自分が生きやすいためにいい子だと思ってたのが最終的には。
全然そう間違ってたんだなと、そうそう、そういうふうにこう認めていくことによって、認めるってことは分別心がそれだけ減ったってことで、減った分だけ罪悪を苦毒に変えてもらうことができる。それが弥陀の本願力ですよ。だから五逆だろうが法宝だろうが仙台だろうが、もう阿弥陀仏の本願にね、本願によればですよ、もうそんなのね問題じゃないってことですね。はい、絶対助からない仙台でさえも
問題じゃない。
では今日は終わりたいと思います。